少し遅かったかもしれない、はい、もし見づらかったら前の方に来ていただければいいかなと思います。ぜひ前の方に来てください。その方がいっぱい映像になります。そんなドラマの方になんか伝えて、はい、お願いします。忘れてない動画は感謝します。今の方はありがとうございます。今日も来てくださった一人一人の力となりますように。で本当に今日喜んでこの場所を出ることができるように助けてください。全てをあんたに委ねます。イエス様の名前によってお祈りします。アメーン、アメーン。はい、今日のテーマですけれども、理解を超えた祈りの答えというテーマでメッセージしていきたいと思います。
はい、いただきたいですね。アンサー、ヨーメアミニケーション。
では、最初に聖書を読んでいきましょう。ピリピリというの手紙の4章の6から7です。聖書がない方はですね、前にもこう出しますので、ピリピの4章の6から7です。はい、では読みいたします。皆さんも目で追っていてください。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。今日の言葉、メッセージを考えるときに、一つの言葉が僕の頭を握りました。以前ですね、クリスチャンホームの若者が僕にこう言ったんですね。私はイエス様を信じることができない。どうしてって聞いてみました。祈っても祈りの答えがない。どう祈ったかをそれ以上聞かなかったんですけども、この若者は祈りが、僕の祈りが聞かれないから、もうイエス様は信じられないと言ったんですね。僕は本当それを聞いてショックでした。でもこのイエスのこの答えが本当に僕自身にですね、祈りについて考えさせられたんですね。そう、祈りについて見てみたいと思います。クリスチャン生活においてですね、祈りは切り離せないものですね。皆さんはどんな時にお祈りしますか？食前の祈りしますね。4番目のこのアーメンとは言います。 ですよね。でも本当にこのいろんなところで私たちは祈りをします。特にですね、なんかチャレンジしている時とか、
私はいいこと
か、とか、ね、それから本当に自分の人生の中で危機的な状況に置かれた時、日本であのクリスマスイブの日に親が子供に言う合言葉がこれですね。いい子してたよ、したらサンタさんがプレゼント持ってきてくれるよ。でもこれは、まあ、親としては子供にいい子になってほしいっていう願いを込めて言ってると思うんですけど、思います
。
でもある子供にとってはすごくプレッシャーな言葉です。いい子でなければプレゼントはもらえないんだ。僕は悪い子だからプレゼントをもらう資格がないんだって受け取ってしまうんです。もしこの価値観でずっと生きていくならば、プレゼントをもらっている子はいい子、プレゼントをもらっていない子は悪い子っていうふうに決断を受けてしまうんですね。もしこれがクリスチャンであるならば、自分は罪人で悪いものだから祈りが聞かれないんだ。そして祈りが聞かれているっていう証をしている人はきっといいクリスチャンなんだ。というと、祈りに応えてもらうためには一生懸命奉仕しなきゃって思っちゃうんです。例えばこういう奉仕をした、献金をたくさん捧げた、聖書をいっぱい読んだ、こういうことをしないともう神様の祈りを聞いてくれないんだ、間違いをしてしまうと。でもこれは神様の恵みではありませんね。聖書では私たちは神様にそのままで愛されているって聖書に書いてあると思います。まあちょっとその極端な説に振ってしまうとですね、まあ、極端なこともあります。もちろん何もしなければいいわけではないわけですね。例えば、まあ、小竹のテストで合格したいと考えたとします。 今日吉田先生から祈りの答えは自分が頑張ったからじゃないって習ったから僕は勉強するのやめよう決めました。不合格通知が来ます。いや神様なんで合格したいって祈ったのに叶えてくれないんですか。でもそれは違いますね。ただ祈っても勉強しなかったら不合格になるのは当たり前です。神様は私たちの成長を願っているので、神様に祈ります。でも自分もベストを尽くします。このようにしていくことも忘れてはいけません。行きましょうというメッセージですね。私たちは祈っているときですね、ちょっと祈りが枯れないと、この祈りに疑問を聞かれてみようかなって疑問に思ってしまうことがあります。そうするとこの信頼するってことができなくなってくるんですね。祈りの答えって私たちはなんかまるでインスタントラーメンとかコンビニみたいな感覚で答えが返ってくるんじゃないかってどこかでもしかしたら思っているかもしれません。でも本当にこの信頼する、すべてを信頼するっていうのは、この祈りの答えがどのような過程でも与えられるってことを信頼するということです。今日の御言葉の中に何も思い煩わないでってことがあります。つまり何も心配しないで、何も心配しないで、ただ神様に委ねていきましょうと進めています。ですから祈るときは自分の心配事をとりあえず横に置いて祈っていきましょう。そしてそうするとどうなるかというのが今日の言葉に書いてありますね。そうすればのあとですね、神様からの言葉の定説で神の平安が来るって書いてあります。 ちょっと前の祈り会の話をしているんですけれども、
あれとシェアしたテスティモニー、
祈り会を終わった後にですね、僕はまあ、座って、祈りしてますよね。で、あ、祈り会終わりましたって言って、立ち上がろうとしたときに、腰が痛かったので、その腰をさすりながら立ち上がったんですね。で、その様子を見ていた和子先生がそそそって寄ってきて、で、腰痛いの？って聞かれたんですね。強いですね、いつも夜勤明けなので、今日仕事でちょっと腰をいつも通り痛めちゃったので、ちょっと今痛いんですよね。で、介護の仕事なので、まあ、いわゆる職業病なので大丈夫です。そしたら和子先生が、じゃあ腰の癒しのために祈りましょうって言ってくれました。
和子先生、
近くにいた園児が腰に祈ってくれたんですね。で、その時に僕はハッとしたんです。あ、僕はこの腰の痛みをのために最近祈ってないなと。仕事で十分やっぱ酷使している箇所だから、もう当然のように痛いものだっていうふうに考えていたってことですね。痛みと付き合っていくものだ、私たちは諦めてしまっている祈りはありませんか。祈っていたかもしれないけど、いつの間にか色がなくなって
しまう。
もし何か心当たりがあったり、あ、そんなこと祈ってたけど今はもう諦めてるなって思ったら、ぜひ今日から祈り始めてください。その方にのためにぜひ祈りを始めてください。で、人間関係の回復を諦めているならば、もう一度祈り始めてください。自分でも諦めているものがあったら、その癒しのために祈り始めてください。いろんなところで祈りが聞かれたという証を聞くと思います。で、その祈りの答えを私を聞いたときに、私たちは2つの反応をしますよね。 私も同じような自分の答えがあるって信じる人いる。で、私たちは最初の後の人の方になってはいけないと思います。同じ神様に祈っているからです。あと聖書の旧約聖書を開きたいんですけれども、ハバクク書ってなかなか開かない聖書だったんじゃないかと。の、2章2節です、幻を見たものに書き記して確認せよという言葉があります。CFMG の時に学びました。でこの授業の時にどのようなことを学ったかというと、なんかその紙を1枚配られて、もう祈りの課題をもう思いつくもの全部書いてくださいって言われたで、僕は考えてたくさん書きました。何個書いたかっていうと104個書きました。これがその本物って言っちゃうけど、その時書いたやつです。これが日付が2012年3月なので11年前で、それをバーって書いて、そのために一つ一つのために祈りました。で、この11年経って久しぶりにこのメッセージを準備している時に見直したんですね。で、祈りが答えられたのを丸打っていったんですよ。そしたら38個も準備されてました。11年で大体3割33年後は全部準備するといいですね。でもこの祈りの課題の中でもこの通りもちろん叶えられているものもあります。以上のものもあったんです。 当時あの子供がいるっていうだけでした。長男長男だけでしたね。でここの祈りの課題に子供が3人与えられるって書いてあるんです。プラス1でしたね。4人、今4人います。で、あのこれまた前ドラムが欲しいと書いたんです。自分のドラムが欲しい。書いた後にすぐ友達からカホンアタックを安く手に入れることができたので、これはジョージだって言って馬乗りしました。でも今11年経ったら今自宅にかっこいい電子ドラムが置いてあります。すごいなってこれを見ながら思いました。今日はあのもう一個の御言葉、最後の御言葉をシェアですけれども、エレミアの33年からのを最後シェアして終わりたいと思うんですけれども、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようという箇所ですけれども、ここの部分をちょっとバッと区切りながら祈りをと手合わせて合わせてみたいんですけれども、まず私を呼べって書いてあるんですね。私を呼べと書いてあります。これはまさしく主を求める祈りです。呼べはまずは自分の思いを置いて主を求めていきましょうということです。主はその次に私はあなたに答えるって書いてあります。はい、祈りは一方通行ではないってことです。私たちが祈りは届いてるってことです。記録されてるってことです。そして今日ちょっと皆さんにお伝えしたい重要なというかことなんですけれども、理解を超えた答えが待っているっていうことです。もしその祈りの答えが私たちが理解範囲内であればすぐ分かりますね。答えなのか。
Understandable for us, then we can
でも神様の答えは理解を超えたものです。 たち家族が学院生を学院を卒業するときですね、どこに行こうか迷っていました、悩んでいました。実家の愛知県に戻るか、それか札幌に残るか、どっちかに残るか祈ってたんです。でも神様の答えは被災地に行くことでした。どこに、友達もいない、友達もいないし、まあ、行ったことも初めてでした。本当に僕たちは何ができるのかって悩みました。後になって神様が、まあ、ここに、まあ、勝手に戻ってきたんですけれども、後になって大月の働きはすごく神様の答えだなと思っています。新しい出会いがありました。救いに至った人もいました。で、一番心配だった経済も守られました。で、本当にこの地での訓練が今この里に戻ってきて用いられています。神様の祈りの答えは私たちの理解を超えます。最後に僕の父の証しをしたんですけれども、僕の父はですね、クリスチャンホームに生まれました。で、母はノンクリスチャンだったので結婚して母がクリスチャンになりました。両親の父はですね、すごく教会に仕えていました。早朝礼拝、朝の礼拝がその当時教会だったんですけど、その実家の教会の早朝礼拝では司会とかもやってたんです。で、家でですね、食事の前には必ず聖書を開くんです。そして主の祈りを祈ってからさあ食べるよって食べているような父でした。でもある時、教会の牧師先生のお金の使い方につまずいて教会を出ました。 それ以来父は教会に行かなくなりました。母だけが教会に行くようになったんです。そのことから一転して父の生活が変わりました。で、定年を過ぎて仕事を辞めて、好きな畑仕事をしたり、家を変えたりして趣味を楽しんでいくような生活になりました。まあそんな生活の中で一つの事件というか、まあ、きっかけがありました。母が難病になったんです。耳が聞こえなくなりました。で父はその母のずっと看病するようになったんです。で本当にどんどんその辛い生活で疲れていって、旅行を失っていきました。その時に、父の妹が父を助けました。その妹の僕のおばにあたる方なんですけど、おばさんが、おばさんが行っている教会に父を導いてくれました。で、そこで本当に自分の能力を知って、妻を助けてくださいと真剣に父が祈るようになったんです。悪くなると父から電話がかかってくるんです。ロシアも一緒に祈ってくれって言うんです。で電話越しで一緒に祈ります。今までの父のその教会からつなぎた父の様子を見たらありえないことだったんです。で祈った後は父からありがとうって言われました。そして神様に信頼していくよって言って電話を切るんです。父の信仰が回復するようにというのもここに書いてあります。もちろん母の病気を通して回復しているので、僕はそういう望み方はしてなかったんですけれども、私の理解を超えています。ちょっとすみません、本人に確認を取ってない状態で写真を使うので顔を伏せてますけれども、はい、母がこれ去年の写真ですね。家族でいただきの写真です。 すごい、2人ともいい笑顔をしていました。皆さん、最初に今日メッセージで僕伝えた言葉を覚えてますか？強制になっても祈りは聞かれないから、祈りの答えは私たちの理解を超えます。その祈りの答えは自分の思い通りではないかもしれません。しかし、すべての祈りが神様に届いています。ちょっと何度も言葉同じものを出しますけれども、ぜひこれ今日これを受け取ってほしいだけです。ただこれを受け取ってほしいだけです。もう一回言いますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って注ぐる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いを気にするのって守ってくれます。はい、私たちが受け取るべき祈りの答えとは何でしょうか？神様がくれる理解を加えた大いなる神の平安です。そしてこの平安を受け取るならば、私たちの心と思いを神様が守ってくれるということです。神様を本当に信じきるですね、人生を送っていきたいと思います。はい、私たちの祈りは届いています。では今から心を合わせて祈りたいと思います。対する主を感謝します。今日の御言葉をありがとうございます。私たちの祈りが届いていることを感謝します。私たちには理解できないこと答えかもしれませんけれども、でも全てはあなたに委ねます。あなたが最高の答えを持っているからです。私たちはただあなたに信頼します。神様、祈りを聞いてくださりありがとうございます。もし私たちの中に諦めてしまっている祈りがあるならば、私たちは今日今からまた祈り始めます。立ち上がって。 さい。最後にもう一度言いますよ。主よ、私の心に触れて、あなたの身胸に抱いてください。解散成功、そして会いましょう。では、お互いに祝福し合いましょう。レッツプレス。